第二コリント10章の7節から11節、とりあえず7節だけお読みします。あなた方は上辺のことだけを見ています。もし自分はキリストに属するものだと確信している人がいるなら、その人は自分がキリストに属しているように私たちもまたキリストに属しているということをもう一度自分でよく考えなさい。パウロはですね、コリント教会の人たちに対して、あなたたちね、私の上辺しか見てないでしょうって言ってるわけですね。上辺しか見てない、どういうことでしょうか。上辺、その 見た目ですかね。パウロは、伝説というか伝承によれば頭がはげてたらしいですから、うわー、後光がさしてるなとか、そういうふうに、あるいは服装がなんかどうだったでしょうかね、分かりませんけども、例えば私なんか見ていただいた通り、ご覧の通りですね、私はネクタイを日頃しません。日頃どころか日曜日もしません。しないというか持ってないです。昔は持ってたんですけどね、全部処分してしまいましたね。だからどんなシーンにおいても、どんな場面においてもネクタイはつけてない、そんな服装でありますが、なんだと、ネクタイをしてないだと、牧師のくせにって上辺で判断されてしまうんでしょうかね。あるいはその表面的なですよ、この業界において全然有名じゃない、名前が通ってないから、この人は二流三流の牧師だっていうふうに上辺で表面的なことで判断されてしまうんでしょうか。まあいずれにしてもそういうことですよね。上辺しか見てないっていうのはそういうことですね。同じようにですね、パウロも他の伝道者たちに比べて、軽んじられていたんらしいんですよ。なんでそういうふうに軽んじられるのかって言ったら、他の伝道者、使徒を名乗っている人たちっていうのは推薦状を持ってるってね、この先生素晴らしいよって推薦状を持ってて、ほらねってご覧なさいって、私はこんな立派なものだよって言ってるわけですけど、パウロはそんなことをしないんだと、推薦状を持ってないって、いらないって、そういう表面的なことでパウロの使徒性を否定してたっていうことなんですよ。使徒性を否定するというのは、つまりあんなパウロみたいな、あんなやつ使徒と認められないよねって、だって推薦状持ってないしハゲてるしとか言ってね、表面的なことしか見てない、上辺しか見てないってパウロは言うわけですよ。真実を見てない。パウロがどれほどすごい立派な伝道者であるか、その真実を見てない、そこをですね、パウロは追求しているわけです。あなた方は上辺のことだけを見ています。で、それでですね、もう一度よく考えなさいって言うんですね、パウロね。何を考えろって言ってるのかって言いますと、それはですね、まずこの7節に書いてある通り、まずは前提としてですよ、大前提として、もしあなた方がね、もし自分はキリストに属するものだと確信しているならっていう前提で話をしているわけです。もしですよ、自分はキリストに属していると確信しているならって、つまり自分はクリスチャンだと、キリストのものだと確信しているならっていう前提ですが、そんな確信のないクリスチャンがいるんでしょうか。果たしていかがでしょう。つまり自分がクリスチャンかどうかよくわからないっていうクリスチャンですよ。私はキリストのものかな、それとも仏さんのものかな、池田さんのものかな、誰のものだろう、誰に属してるんだろう、私は天皇に属してるのかな、そんなことよくわかんないなっていうクリスチャンですよ。そんなクリスチャンがいますかってね。もしそう、自分がね、キリストに属するものだと確信している人がいるならって、もしかしたらいないかもってみたいな勢いでしょ。いや、そんな人いますかってね。 キリストに属してるかどうか分かんない、クリスチャンかどうか分かんない、そんなクリスチャンいないと思いますよ。ほとんどいないと思います。まあね、天国に行ける確信がないっていうクリスチャンはたくさんいると思いますよ。私も何人も出会ってきましたからね。天国に行ける確信がないと。だって全然清くないんですって。私はね、全然清くないし、全然完全でも ないし、右を打たれたら左も出せなんてそんなことできないし、一方的に許せって言われてもそんな許せないし、敵を愛しなさいって言われたってそんな無理だし、もう私はダメなクリスチャンで、本当にこんな私が天国に行けるなんてそんな気は全然しないんですよって、そういうクリスチャンはたくさんいるはずだろうと思います。まあ、キリスト教の教えが生み出す弊害ですね。お分かりになりますね、皆さんね。右を打たれたら左も出せって、そんなことをするバカがどこにいるんだって話ですよ。イエス様だってしなかった、イエス様だってしなかったんですよ、裁判の場所でね。この間も言いましたか、確か言ったような気がするけども、裁判の場所で叩かれた時にね、なぜ私を打つのかってね、私のどこかが打たれる理由があるのかって怒って噛みついたじゃないですか。本当には噛んでないけど、ね、叩かれた、じゃあ左もなんてイエス様してないですよ。だから、もしそれは完全な行いによって救われたいって思うんだったら、そこまでやらなきゃ完全とは言えないよねっていう趣旨で話していることなのに、それを信徒に要求するわけですよ。あなたは敵を愛してるんですかって、許してないでしょうとね。さあ、そしたらもう、ああダメだ、私ダメだ、もう天国行けないわって思うの当然ですよ。かわいそうに、ああかわいそう。それでもですね、皆さん、私は天国に行ける確信がないっていう、それでもその人は自分はクリスチャンだって認識してるわけですよ、ね、ダメなクリスチャンだ、ダメなっていう枕言葉はつきますけどね、ダメなクリスチャンだって、そうクリスチャンだって、キリストに属するものだって、そう確信している、それがクリスチャン。だからパウロが言っているようにですね、もし自分はキリストに属するものだと確信している人がいるならなんていう、そんな前提つけなくったって、みんなキリストに属してるんだって思ってるんですよ。ただしダメなキリスト者だけどね。だから、そんなダメなクリスチャンだという認識を持っている人でさえ、こんなダメな私のために主は十字架で死んでくださったんだってね、確かに私はキリストに属するものなんだって誰でもが思っているわけであります。ならばですよ、皆さん、その大前提のもとでパウロは言うわけですよ。ならばね、その人は自分がキリストに属していると思っているわけですから、それと同じようにパウロたちも、また私たちも、またキリストに属しているということをね、なんで疑うんですかって、よく考えなさいって、そう言ってるわけです。たとえですね、パウロの見た目、上辺を見てね、あいつダメなやつだなってね、推薦状持ってないし、話しぶりはなってないし、あれダメだなって、使徒とは認められないなって、あれはいかんわって、受け入れられんなんていうふうに思ったとしてもですよ、思ったとしても、その人自身もですね、ね、自分もですね、私はダメなクリスチャンだって思ってるわけですよね。なのに自分のことは棚に上げて、パウロをあいつダメなやつだからダメって、使徒じゃないって否定する。パウロの上辺だけを見て使徒性を否定する。それがいかにおかしいか、よく考えなさいって言うわけですよ。 もう一度自分でよく考えなさいって、そう考えてみようか、そうだな、私はキリストに属するクリスチャンだ、クリスチャンだけども全然ダメなクリスチャンだ、だけど全然ダメとはいえ、こんなダメな私のためにイエス様は死んでくださったんだから、それを信じた私は一応はキリストに属するものなんだよなってよく考えてみたら、そうかパウロもだんだよな、あダメな、あいつダメなやつだって否定してるけど、いやダメなように見えても彼もキリストに属するものなんだ、あそうかってね、考えろって言ってるわけですよ。自分のことを棚にあげるなと。もちろんですね、ある場合においては自分のことを棚にあげてでも言うべきことがあります。まあ大抵は牧師はみんなそうでしょう、違いますかね、大抵はですよ、立派なことを言えば言うほど、え自分はどうなんっていうことになるわけじゃないですか。それはね、牧師とはいえ一人の人間で完全じゃないし、欠点も大いにあるわけですから。けども何が真実なのかということにおいては、この御言葉は本当はどういう意味なんだっていうことにおいては、たとえですね自らの不完全さを棚に上げてでも語らなければならないわけであります。そういう場合はあります。しかしここはそれとは違うんですよ。人々はパウロがキリストに属することを否定するわけですよ。使徒になんて認められないとね、全然らしくないからって、それらしさがないって、上辺だけでね使徒らしく見えないって、そんなこと言うんだったらあんたもでしょうって、どこがキリスト者なんだって、どこがクリスチャンなんだって、キリストに属するとは言いながら、ダメなクリスチャンだって自分で認識しているあなたに言われたくはないねというふうなことでございます。それが7節、よろしいでしょうか。続いて8節読みます。あなた方を倒すためにではなく、立てるために主が私たちに授けられた権威については、たとえ私が多少誇りすぎることがあっても恥とはならないでしょう。これは何を言ってるんでしょうか。教会を立て上げるために与えられた権威がパウロにはあるわけですね。で、その権威が与えられていることをちょっと威張ったとしてもね、どうだって俺には権威があるぞってちょっとちらつかせたとしても、まあいいでしょうって、恥とはならないですよねと、悪くないでしょう。つまりそのパウロが与えられている権威をちらつかせるということは脅しですよ、ある意味ね。除名してやろうかって、追放してやろうかって、私にはその権威が与えられているんだぞって、そういうふうに脅しても悪くはないよねって。だけどその権威はあくまでも倒すためではなくて、立てるために与えられている権威なんだからって、倒したいんじゃないんだと、ね、だから、前回かにお話ししましたように、その倒すためのその態度をね、持って態度というか権威を持ってるけど、それを行使するような強い態度に出ないで済むようにしてくれないかなって、そう思ってるわけですよ。ところが9節、私は手紙であなた方を脅しているかのように見られたくありません。いや脅してますよね、明らかに。8節ね、そうじゃないですか。権威あるよってちらつかせてるんですよ。8節ね、除名するぞって、追放するぞって、そういうふうに威張ったって恥とはならないでしょって、だって神様に与えられてる権威だからって、 手紙に書いてるけども、私は手紙であなた方を脅しているかのように見られたくありませんって、だったら言わないでよ。8節繰り返しますが、8節明らかに脅しであると思われてもしょうがない。言い方を変えれば、8節で言ってることは、私は怒ったら怖いよって権威ちらつかせながら言ってるわけですよね。私を怒らせたら怖いよって、まあそりゃそうですけどね、怒ったら面白い人なんていませんもん。だってどんな人でも、どんな優しい人でも怒った時は怖いですよ。あの人怒った、あ怒ってるって、わおかしいって怒って、あ竹中直人ですかあの人って笑いながら怒る人ってね、うん、もうちょっと冗談の訓練を積まないといけませんね。足らない。最近漫才テレビで見てないからですね。話戻しますけども、パウロは手紙で脅してるぞあいつって思われたくないって言ってるんですよ。言い換えれば、パウロが強気なのは手紙でだけだってね、そういうふうに思われたくないって言ってるんですよ。パウロは実際会ってみたら弱々しいって、手紙は重々しいけど実際のパウロは弱そうだって、もう脅し何それ手紙でだけ、パウロが強気になってるのは手紙でだけって、そういうふうに思われたくないって言ってんですよ。事実そう思われていたからですね。十節に書いてますよ。彼らは言います、パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会った場合の彼は弱々しく、その話しぶりはなっていないって、実際に思われてたから、ああまた脅しだよ、手紙で脅すんだあいつねって、実際に会った時には何も言わないけど手紙だと強気だからな、どうせ手紙だけって思われたくないんですよパウロは。それが9節ね。で、そういうふうに思ってる人、つまりパウロが強気なのは手紙でだけだって思ってる人は覚悟しておきなさいというのが11節。そういう人はよく承知しておきなさい。離れている時に書く手紙の言葉がそうなら、一緒にいる時の行動もその通りです。手紙に書いたことと実際の行動はイコールだということなんでしょうか。そう言ってるんでしょうか。そう読めてしまいますけどね。まあ事実そういう人もいるでしょう。有言実行というふうにですね、言ったことは必ず実行するという人もいますが、そうじゃない人も多々あるわけでありまして、言行不一致といってですね、言ってることと行っていることが全然一致してないという、そんな場合もあったりする。パウロはどっちのタイプの人なんでしょうか。間違いなくパウロは有言実行のタイプです。でもそんなことが言いたいんでしょうか。11節、この11節ですね、新共同訳の方が分かりやすくてですね、お読みしたいと思うんですけども、新共同訳聖書だと11節はですね、こう書いてあるんですよ。ご自身の聖書と見比べながら聞いていただければと思います。11節、そのようなものは心得て置くがよい。離れていて手紙で書く私たちと、その場に居合わせて振る舞う私たちとはに変わりはありません、というのが新共同訳。新改訳は、そういう人はよく承知しておきなさい。離れている時に書く手紙の言葉がそうなら、一緒にいる時の言葉もその通りですと。有言実行だってね、手紙で書いたことは必ず実行するぞって言ってるように思えるわけですよ。でも新共同訳はもう一度読みます。そのようなものは心得ておくがよい。離れていて手紙で書く私たちと、その場に居合わせて振る舞う私たちとに変わりはありません。意味が随分違ってきますね。新 共同訳の方で言ってることの意味を取るならば、何を言ってるかって言ったら、つまりこれはですね、手紙の私たちと実際に面と向かった私たちとは別人じゃないんですよと、そういうことなんですね。同一人物だと。例えば私もですね、時にはガウンを着てストールをかけてですね、厳粛に重々しく葬式の司式をすることがあるわけですけれども、そんな私とね、どっかのライブハウスかでね、派手な服を着てエレキギターをギンギン弾いてる私と同じ私なんです。別人物じゃないんですよ。どっちも私。それをですね、派手な服でギター弾いてる時にね、たかがロックギタリストのくせに聖書の何たるかを分かるわけがないなんて思われたらね、そんな甘く見てたら腰抜かすよって。ガウン着てストールかけてる私、ギター弾いてる私、同じ私、頭の中一緒、ね、たかがロックギタリストに聖書の何が分かるかなんて、おそんなことを思ってたらびっくりしますよって、語らせたらもう腰抜かしますよって、っていうふうにですよ。同じように手紙でね、手紙では重々しいパウロがいると、でも実際に会ったら弱々しいパウロが、弱々しく見えるパウロがいると、だからあんなやつダメだってもう話しぶりになってないし、弱々しいし、強気なのは手紙でだけだから、あんなパウロは使徒じゃないなんて思ってたら痛い目見ますよと。中身は同じ権威を持ったパウロですからねって。舐めないでねって、痛い目見るよって、覚悟しといてねって。それがですね、この今日の箇所7節から11節で言ってることなんです。なんかこんな話聞かされても全然恵まれないですよね。ね、そうか、へえ、そうなんだねって、だから何ってことですよね。だから何なのと。パウロの願いは何なのか。それはですね、パウロが与えられている権威というものは、8節に書いてある通り、倒すためにではなく立てるために主が授けてくださっている権威なんだということ。立て上げるんだと、教会をね。だから本当にその強気な態度に出ないで済むようにしてほしいんだと、何度も言っています通りね。だから悔い改めて、ね、パウロを受け入れて真実に向かい合って、上辺だけじゃなくて本当を 見抜いてやってほしいって、一生懸命パウロは頼んでるわけですよ。でもそれでもダメなら仕方ない、覚悟しておけということ。これはですね、実にですよ皆さん、実にこれもまた恐るべき神の裁きの予表なんですよ。恐るべき神の裁きのそのあり方がここに表されているわけですね。つまり神は愛であるとね、神様は慈しみ深く恵みに満ちておられるお方、すべての人を救うために御子を十字架にまでつけてくださった神様は私たちを愛してくださっている、こんなに神様は私たちを愛してくださっている、だからすべての人は救われるに違いない、 イスラエルはみんな救われるって書いてあるから絶対ユダヤ人はみんな救われるんだって、神は愛だから裁くなんてことはしないはずなんだと、最後の最後には神様は人間みんな一人も残らず救ってくださるんだなんていうふうに考えてたら、そんなふうに侮ってたら痛い目見ますよっていうことですね。神の裁きはもちろんね、神様は全ての人を願わくは全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられるお方ではありますけれども、しかしたとえイスラエルでさえ背くならば倒すって、切り倒すって、そこを忘れちゃいけないわけですね。たとえクリスチャンと言っても真理に背中を向け続けるならば最後にはイスラエルと同じようにするって、パウロとコリント教会の関係性ね、コリント教会はパウロを否定してるわけですよ、あいつダメってね。だけどパウロには権威があるんだと、その権威使いたくないな、だって立て上げたいんだから裁きたくないけど一生懸命頼むけど、それでもダメだったら覚悟しとけよと、ね、裁くよ、最後は裁くよと、それと同じ関係性なんですよ、神様と人間の関係性、あるいは神様とクリスチャンの関係性もね、神は愛だ、ね、神はね、もう私たちの言うことなら何でも聞いてくれるなんて、そういうふうに侮ってたら偽りの教えに、ちょっとぐらい染まったって大丈夫大丈夫、自分の欲望のために欲得のために信仰を利用したって大丈夫大丈夫、反映すればいいんだから、反映すればいいんだから大丈夫大丈夫なんていうふうに、いくつまでもそんなことやってたら最後には裁くよって、容赦なく地獄の門を開いて、神を侮る者、真理に背中を向ける者たちを放り込むんだと。最後の最後にはです、だけどできるだけそうはしたくないのでね、できるだけそうならないでいてくれたら助かるから、本気で強気な態度に出ないで済むようにしてくれってずっと頼んでるんですよ、神様はね、聖書を通して頼むから真理に背中を向けないでくれって。もしそうし続けたら最後には地獄に放り込まなきゃいけないから、そんな権威使いたくないから、頼むからちゃんとしてって言ってるんですよ。だから私たちはそういうふうになってしまわないために、神様に最後の最後の、切り札、裁きを行使させることになってしまわないために、もちろん最後はそうならなきゃならないんですけど、私たちがその裁きに遭うことのないように、私たちはですね、神を侮るのではなく神を恐れましょう。そして真理を愛するものとなろうではないでしょうか。真理をすべて悟れとは言いません、そこまで要求はしません。その真理、知った真理の通りに生きなさいと、間違うなと、一つも間違うなとは言いません。しかし真理を知らない、あるいは真理を知ろうとしない、真理に背中を向け続ける、それは避けた方がいいわけですよ。だから真理を知るということは私たちは求めていきたい、そう思います。お祈りしましょう。